本語の SBS です。
このレインボープロジェクト、もう今年で8年目になるんですよね。いかがですか、こう8年間続けてこられて。
そうですね、最初の年は、全く初めての経験でしたので、どういう反応っていうか、彼らに対して、我々が影響を与えられるかっていうのは、全く分かってなかったんですけども、毎回このプロジェクトが終わって帰っていった子どもたち の本当に日本に帰ってからの反応っていうのがとても素晴らしくって、皆さんやっぱり英語を非常に興味を持って勉強し始めたりだとか、あと支援してくださったお礼に自分たちが何かをまたしたいとか、ご両親からも子どもたちの態度が変わったとか、そういったフィードバックを聞いて、また来年もやろう、また来年もやろうっていう、そういった気持ちで8年間、ここまで来ました、
でもこうやっぱり続けてこられる中で大変なご苦労もあったと思うんですけど、一番大変だったところは何でしょう。
やっぱりボランティアの人たちだけで成り立っているので、その人たちのモチベーションをこれだけ長い間続けていくっていうのは、大変だったんですけど、その度にまた新たに新しく加わったメンバーたちの力がまたすごくって、今となってはもう私なんか全然およりもしないぐらい周りのボランティアの人たちに支えられてここまでやってきました。
本当にいろんな活動をしてらっしゃるんですけど、今回からグローバル若者育成プログラムというプログラムが始まったということなんですが、これはどういう、
そうですね、これまで私たちのレインボープロジェクトは、震災で被災をした子どもや学生たちを保養の目的ということでシドニーに招待していたんですけど、もうすでに震災から7年が過ぎて、そういった子どもたちも成長して年齢も大きくなってきたんですね。でそこで今後の東北の復興のために、私たちが今この時点でできることは何かと考えたときに、この年月が経って今となっては東北を離れた人たちもいるんですけど、そこに残るっていうことを決めた人たちもいるわけなんですね。で将来、東北のために地元で役立ちたい、東北を担いたいって考えている若者たちに、これからはグローバル社会ということで、そういった国際社会を生き抜いて、国際的な視点での復興を考えてもらうためのプログラムを作りました。でこれは、被災地域若者グローバルリーダーの育成ということになるんですけども、その若者たちにはシドニーで長期の滞在をしてもらって、英語のブラッシュアップはもとより現地社会で地元の復興のためのイベントをしたり、あとボランティアやインターンシップなどの経験を積んでもらうプログラムになっています。
本当に最初に参加された子どもさんたちももう7年経つと本当に大きくなられて、本当に今後を考えるとやっぱりそういう形を変える必要性があったということですよね。
そうですね。で2年目に来たある男の子は、やはりシドニーにいるときにとてもそのシドニーの環境ですとか将来のことを考えたらしくって、日本に帰ってから自分の将来はシドニーで仕事をしたいっていう夢を持って、で実は今その子はシドニーにいてシェフとして働いてるんですけども、このレインボープロジェクトのボランティアスタッフとしても、かなり活動してくれていて、でぜひプログラムを続けてほしいっていうことで頑張ってますので頼もしいなと思っています。
もうそうやって次の世代がどんどんどんどんできてくるんですね。
そうですね、もうどんどん留学に出かけたりとか、今までは英語に興味がなかったっていう子もこちらに来て、自分たちが英語ができないっていうことがとっても悔しかったり、今まではなんか英語をなんで勉強しなきゃいけないんだっていうのが分からなかった子たちが帰ってから、英語の必要性をすごく感じて勉強を一生懸命頑張ったりとか、もうそういう話は本当にたくさん聞いて嬉しく思います。
もうこれが一つの突破口になったわけです
ね、はい。
さあそのグローバル若者育成プログラムの第一期生ということで、天尾美月さんがこのシドニーに来られたわけですけれども、まだ来て1週間、
はい、
どうですか。
シドニーの環境に慣れつつ自分も英語がまだまだだなと実感している日々です。
なるほど、どのぐらいの期間でいらっしゃってるんですか。
トータルで約40日間シドニーにいます、
は
い、
うん、でこの40日間でこれをやってみたいっていうのは何かありますか。
私は福島県の南相馬市という場所で地元の特色である侍文化を生かしたイベントを行っているんですが、その中のメインが甲冑というもので、はい、手作りの甲冑を作って自分で着て、
で
槍を持って戦うっていうものがメインのイベントになるんですが、はい、その手作りの甲冑をのワークショップをオーストラリアでもできたらなって思ってます。
手作りで、その甲冑ってその鎧ですよね、
はい、
手作りで。
そうです、プラスチック樹脂でできているパーツが何個かあって、はい、それを糸で全部本物の甲冑と同じように縫い合わせていって作るものですね、
はい、へえ、それはなかなかこっちの人でもこう、ね、まあ、日本人でもなかなか経験できることではないですよね。
そうですね。
その他には何かどうですか、その自分の英語力ですとかコミュニケーション力ですとかそういうのも高めたいっていう夢は、
はい、そうですね、ここに来させていただいた理由が、私がこう南相馬でやっているイベントの名前がサムライフェスティバルというんですが、はい、そのサムライフェスティバルをもっと海外に広げて外国から観光客を呼ぶというものが目的なんですが、そのためにとどんなニーズがあるのか調査、アンケートを街中で行っているんですけど、その時に原稿はできてるんでそれを読むこと、読んで伝えることはできるんですけど、いざ質問されたりすると聞き取れなくて、ちゃんとその質問に答えてることができてるのかっていうのもすごく不安で、リスニングが全然できなくて、
はい、できるようにするために、
ね、そうです、
ここにいて頑張って向上するんですよね、
はい、
なるほどね、で南相馬市と言いますと、その原発事故で、はい、まあ、あの避難を、強いられた時期が長くあって、もう今はあの帰還されていらっしゃるんですよね、
はい、
あの元の生活に戻るのって本当に大変だと思うんですけれども、今の状況っていかがですか。
私は大学が東京にあるので、はい、もう上京して地元にはいないんですけど、母は今福島に残っていて、はい、なんか前あったお店がどんどん潰れて、はい、もう南相馬自体から撤退して、うん、今もまだ戻ってきていない状況なので、震災前に比べてすごくまだ不自由な暮らしは続いていると思います、
うん、なるほど。そういうこうね、南相馬市に頑張ってもらうために何かこれをやってみたいというのはありますか。
私の地域には相馬の間追という、はい、1000年以上続いているすごく有名なお祭りがあって、でそのお祭りにはたくさんの観光客の方がいらっしゃるんですが、参加できるイベントではないので日帰りで帰ってしまうんですよ。なので滞在して、でもうと南相馬自体の魅力を知っていただけるような企画を作れたらいいなと思います、サムライフェスを作ったきっかけの一つとして、今遠くに避難しちゃっている人が年に1回でも福島に帰ってきて、あ、私の地元ってこういう魅力があったなって思い出してもらって、で今後福島に戻ることも考えてもらいたいなと思ってサムライフェスを作りました。
あ、サムライフェスっていうとなんかかっこいいですもんねさて、特別映画上映会、はい、これ一応来福というドキュメンタリー映画なんですけれども、はいはい、見どころと言いますとどういうところでしょう。
そうですね、あの一応来福っていうあのこの映画のタイトル、これは厳しい冬の後には必ず春がやってくるように、良くないことが起きたとしても良いことも必ずやってくるっていう、そういう意味なんですね、で被災はしたんだけれども今もなおその土地で強く生きている、まあ、さまざまな背景の人たちの姿を通じて家族の絆ですとか地域コミュニティの在り方、それから大自然の偉大さみたいなものを映画の中で伝えています。 で、これはまあ、私たち一般の人にとっても、まあ、長い人生の中で苦しい状況に陥った時に、いかに小さな幸せとか希望を生きる糧にしていくかっていう、まあ、そういう大切な教訓も学べる映画だと思います。
震災をテーマにした映画ですとかドキュメンタリーっていうと、やっぱりどうしてもこう辛い悲しいことばかりこうフォーカスしてしまいますけど、それだけではないということですよね。
そうですね、まあ、この映画はちょっと復興っていう一言だけではくくることができない、まあ、一人一人の確かな、なんか人生の歩み、それからまあ大自然豊かに、まあ、情景がすごく綺麗な、形で映し出されているので、見てとても気持ちが良くなる映画だと思います。今回非常にありがたいことに、シドニー の日系企業の方々にご支援いただきまして、この映画 のメインの主人公である遠藤さんは、まあ、石巻で、まあ、今いろいろさまざまな活動もされている方なんですけども、彼女をシドニーの上映会にゲストとしてお呼びすることができました。
じゃあ本当に楽しみですね。じゃあこちら、上映会がニューサウスウェールズ州立美術館8月26日、はい、日曜日ということで、JCS レインボープロジェクトの平野由紀子さん、そしてグローバル若者育成プログラムでシドニーに来てらっしゃいます学生の天尾瑞希さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。